こちらは川内放送局です。 FM86.0MHz で放送しています。ただいま流れている曲は小野真代作詞作曲の小さな靴で、東日本大震災復興応援ソングです。川内放送局のテーマソングとなっております。川内放送局は福島県地域づくり総合支援事業として実施しています。緊急時には出力をアップして災害放送局として放送します。本日は開局を記念して川内村の遠藤裕子村長においでいただいております。村長こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
お忙しい中おいでいただきましてありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いいたします。
どうですかこのスタジオできたんですけども、
いいですね。もともとここは川内の湯の前ですので、
そうですね、
いろんな人たちがですね、お風呂に入りながら、ここのスタジオに参ると、いわゆる見たりできますんでね、とてもいいんじゃないでしょうかね。
このスタジオがあることによって、今日はそうですね、村上先生ちょっと自己紹介をさせて
仙台から来ました。復興支援とか松尾さんたちと一緒に、やってますニュースラボの村上と言います。
よろしくお願いいたします。
申し遅れましたけども、パーソナリティやっております災害支援団体ネットワーク代表の松尾と言います。リスナーの皆さんこんにちは。このスタジオをですね計画したのは、こういう空間があることによって川内村の方たちだけでなくて、若いアーティストだとか若い学生たちがこの川内村に来るきっかけになればいいんじゃないかと。そしてこの放送局が今リスナーの方ラジオだと見えないんですけども、外からこう見えるようになっております。そうするとこういう空間でラジオをやってるねとか、また今日は翼号っていうステージカーを持ってきておりますけども、そういうところでアーティストたちが演奏してそれを発表する場があれば、もっともっと交流人口が増えてくるんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、そこについてどうでしょうか。まず
今川内村震災を受けましてね、戻ってきて、間もなく2年になりますけどもね、やはりいろんな人たちにこうサポートしていただいてきたというのが、あります。川内村の村民だけではなくですね、村外からもこの川内村を訪れて訪ねてきてですね、川内村が今どうなってるのかと、本当にその戻れるのかということでね、いろんな人たちが出入りをしています、そういうところで、その情報発信する基地としてね、拠点としてこの FM スタジオがですね、存在し続ければ、これはもう川内村の PR になりますよね。
ありがとうございます。で、今の話の中でですね、川内村の現状について村長の方からお話しいただきたいと思いますけども、
戻れる人から戻りましょうという基礎宣言をしたのが昨年の1月の31日でした、ですからもう丸々1年ですね。で、既存宣言そのものは役場の機能をですね、まずその最前線に戻していこうというのが本質でありまして、当時去年の4月から役場機能をここで再開したんですけども、その時は大体520〜530名の方々が村民たちが戻ってきていました。で、それから間もなく1年になりますけど、今4割1200人の村民がですね、やはり自分のふるさと自分の家で過ごそうということで戻ってきております、この1年間本当にその自分のただ単にその自分の家自分のふるさとに戻るのがですね、どうしてこんなに難しいのかということを感じてきました。その戻るための その いろんなそのインフラの整備とかですね、その除染も含めてですけども、もう一度その自治体が存在するために、人が生活するために必要不可欠なものは何なのか、こんなところを一つ一つこう点検してきた1年だったかなというふうに思いますね。
村上先生、村上先生は 3.11 発生をしてですね、仙台にやる NPO の支援センターを作られて、活動されて、その流れの中で私たちと一緒にですね活動してきたんですけど、どうですか。
やはり まあ、福島は宮城とはまた状況が全然違いますし、その段階でやるべきこととかやらなきゃいけないこととかいっぱいあると思うんですけども、今宮城なんかではそれこそ仮設住宅なんかにも毎月のように行って、まずはその住民の人たちと交流しようということでコミュニケーションを図りながらおしるこカフェみたいなこともやったりとか、また地域の人たちと一緒にこうヒアリングしながらこう新聞を作ったりとかね、まあ、それは高齢者向けとか子ども向けの新聞を作ったりとか、まあ、そういうことから始めているんですね。で、まあ、専門はアートなんですけれども、なんか綺麗な作品を見せるっていうことではなくて、まずはそのお互いを知ろうということでコミュニケーションを取るようなことから始めているんですね。なので、まあ、こちらでも仮説もありますし、いろんな方々の話をまず聞きながら、どういうことを必要としているのかとか、今後どういうふうにしていったらいいのかみたいなことを引き出しながら、まあ、それを元にして、まあ、こういう放送局であったりとか新聞であったりとか、はい、まあ、そういうことから全国に発信して魅力を伝えていくっていうのが必要なんじゃないかなと感じてます。
あとは村長、この河内村としてですね、既存に向けての、まあ、課題というのはいくつかあるかと思うんですけど、はい、そこら辺についてお話しいただきながら、はい、まあ、我々が協力できるところはぜひ協力したいと思っておりますので、お話しいただければと思います。はい、
まず働くところがないと困りますよね。
はい、
生活していくその、最もその基本になるところですので、まあ、こういうの場をどう作っていくか、まあ、ある面ではその既存の今までの企業がですね、どう再開していくかということです。おかげさまで民間企業がですね、新たにその3社ほど進出が決定しておりまして、もうすでに創業が2社ほど創業していただいております。まあ、この中で少しずつ雇用の場を増やしてですね、若い人たちが雇用で環境を作っております。まあ、それから子どもたちのその教育環境でしょうかね。今40人ほどです、子どもたちが。小学生が16人ですかね、中学生が14人、あと保育園で10人ということなんですけども、やはり子どもたちがこういう環境の中で生活、安心して生活できる、そして学ぶことができるということは、これからその河内村が復興していくためにもですね、やはり最も重要なテーマだというふうに思っています。
実は今日ですね、富士山クラブっていう富士山を美化する団体がですね、応援に来ていただいてるんですけども、まあそこのところがですね、まあ、ちょっと農業に関わっておりますので、まあいわゆるこの河内村に農業をやる農事法人みたいなものを作って、そして、首都圏のフリーター、若い人たちを呼び込んで、まあ、農業をやりながら、まあ、雇用できますので、それで特産品を作っていくとか、ただ若い人たちは、まあ、河内村だとなんか楽しいこと何があるのといっぱいあるよとまあこの河内の放送局もあるし、まあ音楽やる環境もあるし、まあ農業やれるようなそういうこともちょっと計画をしてるんですけども、いろんなアイデアを出しながら、まあいわゆる我々外部ボランティアってやれる部分と、まあ村民の方との交流が始まっていけばいいかなと思ってるんですけど、どうでしょうか。
まあ、いろんな人たちがですね、河内村に来られるっていうのは、もう本当にウェルカムです、
ね。
で、僕は将来的にはその5000人の村をしようというふうに思ってますので、ね、そのためにはやはり現在の村民の人たちがですね、だけではなかなかその夢実現できません。ですから、いろんなところからいろんな人たちが入ってきてですね、いろんな一度やっぱり河内村を外から見てる人がどんなふうに思ってるのか、こういったところがとても重要だと思います、ね。まあ、そういう面では新たな人がその新規集合として農業を始められるっていうことも一つの選択肢だというふうに思いますし、あるいはその村づくりなんかについてもね、まあ、こんなのいいんじゃないのっていう提案もですね、これもあってもいいんだというふうに思いますんでね、それはいろんな人たちがいろんなところから来られるというのは、これからの河内村にとっても重要な大切なことだと思います。
村上先生、特にアート経緯でいろんな活動されてますけど、どうでしょう。
やっぱり 河内村の再生っていうのは福島の再生っていうだけじゃなくてね、それこそその 3.11 以降の日本の再生の象徴になると思うんですね、まあ、そういう意味では新たな住民を増やしていく、そのためにはまずはその交流人口を増やすとかね、まあ、いろんな仕組みが必要だと思いますし、あとはその河内村っていう村役場だけじゃなくて新規住民であったりとか、でまた私たちのような NPO であったりとか、この NPO の中にも災害支援系のところもあれば福祉も環境も教育も街づくりもまたアート系もありますし、各専門性を有したいろんな人たちがいるんですね。そういう人たちとまさに共同して、その復興をやっていくっていうのは非常にこう先駆的なモデル事業になるんじゃないかと思うんですね、うん、その辺をまた逆に河内村としてもアピールしてもらえば、うん、全国から注目されますし、はい、相乗効果があると思いますね、うん、
今これからこうどんな村に作っていくか、実はですね、まあ、この震災の前からですね、少子高齢化が進んでます、うん、で そのことによって今まであったものがこうもう消滅しまったりね、あるいは、そうですね、廃業してしまったりというようなことも出てきてるんですね。でこれからは、川内村にもし来られるならば、こういう部分がないからこういうできる人が来てないとかですね、うんうん、ある程度こう限定したりですねしても面白いなと。例えば僕のとこ今、そうですね、まあ、薬屋さんとかですね、それからクリーニング屋さんとかですね、それから美味しいどちらかというとそのスパニック用とかですね、そういったものを食べさせてくれるとかないんですね。でこういうことができる人川内に来てよという情報の発信の仕方もいいのかなというふうに思っています。
そうですね、今後の施策といいますか、交流人口を増やしていくとか、定住人口を増やしていく、そのためにいろんなことを村は考えられていると思うんですけども、まあ、そこについていくつか施策についてご説明いただければと思いますけど、
やはりその産業構造から言えばですね、はい、やっぱりその農業です、うん、生産高は少ないんですけども、うん、やはりこれはもう河内村にはなくてもならないんだと思いますね、うん、やはり今の中の原風景を保ちながら、どこかこう牧歌的な雰囲気を大切にしながら、うん、村作りをしていくというためには、やはりその、農業の、そういうその緑のある風景は欠かせないというふうに思ってますので、うん、これからその新たに河内村に来られて、そのお米を作ったり野菜を作ったりというようなことがですね、新規就農者として迎えることができればいいなというふうに思ってますね、うんうん、
そうですね、まあ、ちょうど私たちの方もですね、河内村においてですね、少しこう外部からこの地域に入れるようなそういうものが必要であろうと思っているわけですね、まあ、そこの中で河内村に、まあ、地域拠点を作っていこうということで今計画をしております。で、まあ、これは商工会長の井出さんとも一緒にですね相談しながらやってるんですけども、まずなんて言いますか、ここに入るに宿泊がですね非常に少ないので、例えば NPO がボランティアを連れて行きますよと、20人来ましたと、でこれ農作業について応援しましょうと、だけど住むとこないっていうと、これが絵に描いた餅になっちゃうんじゃないかと。ですから簡単にまずセンターハウスにはトイレと炊事がちょっとできるものがあればいいでしょうと。でお風呂は河内の湯があるじゃないですか、はいはい、そうするとあとはオートキャンプ場みたいな意味合いとか、うん、ログハウス簡単のができれば、はい、泊まれますよと、うん、でその泊まった人が例えば1週間なり、はい、この河内村で、はい、生活するとですね、はいはい、非常に人情も細やかだし、はい、農業についてはね前からこう有機の方なんかやられてる方多いですから、まあそういう勉強して、で気に入ったらそこにそのまま夫婦で住んでもいいし、 あの若い人たち集まればそこからあの結婚する人たちもできてきて、
いいですね、
ね、そこに定住していくっていう、そういうことをちょっと夢として思って、今ちょうどあのこのパンフレットがですね、あのこの放送局と同じようにあの地域づくり総合支援事業の中としてですね、まあ、川内村の現状をこう見せるっていうことと、これを首都圏にあのもう巻いてるんですね。首都圏に大体まあ1万部以上、あのこれあの首都圏の、まあ、市民センターですか、首都圏と言いますと、あの埼玉、千葉、東京、神奈川で、まあそういうところにの方に見ていただいて、なんかのこうきっかけで、あのじゃあ川内までこういうことやるから皆さんあのボランティアに応募してくださいねっていうような形の時に住める環境、どうでしょう、
まあ、そうですね、あの必要です。で、まあ、その今あの、まあ、実はあの川内までが初めてなんですけども、賃貸アパートを
建設して、ですね、
14戸ですけどね、
はい、
こういったものを利用してもらったり、あるいはあの川内の湯、それから岩名の里などにあるコテージをですね、
はい、
利用してもらえる、多分これだけではなかなか、あのその使用できないと思いますので、まあ、今言われたようなことも、まあ、これから必要な、まあ、当然その必要になってくるんだろうなというふうに思いますね。
村上先生どうでしょうか。
はい、まあ、あのその村とかの意向があって、住民の意向があって、まあ、その NPO とか、まあ、あの私たちの長屋の方としてはそれをいかにサポートするかっていうね、まあ、その中でいろんなあの持っている技術であったりとか知識であったりとか生かしたいと思うんですけども、やっぱりあの何をやってるかっていうのが具体的に分かりやすいようなプロジェクトとして、今一つそのやっぱ川内村が非常に有名なあの森青いガエルとか、ね、カエルがテーマになってますから、まあ、あのこのケロケロプロジェクトっていうのを一つ名付けてるのがあるんですけれども、まあ、そのカエルっていうのをテーマにして、まあ、あのもちろん森青ガエルのこともあるし、まあ、村に帰るとか、意識を変えるとか、まあそこに行くとなんかこう物が買えるとかね、まあ、いろんなそういうことでいろんな人にアピールしていって、で今盛り込まれたいろんなプログラムをじゃあそのいろんな NPO でどんなことができるのかっていうのを考えるまず場が必要なんじゃないかなと思うんですね。そこからスタートしていって、お互いにこうあの意見出し合いながら、ちょっと長期的にやはり進めてあのいければなというのをちょっと感じています。
まあ、そうですね、あの、まあ、僕たちもあの今こう新生からね少しずつこう復興しようとしてますけど、まあ、一言で言うならば、そのいかにしてその誇りプライドを取り戻していくかということだろうというふうに思ってますね。でなかなか自分たちであの仕事をやって農業をやってる林業をやってるっていうことがですね、自分たちで評価できないところがあるんです。これがですね、今言ったその NPO の、 あの関係の人たちとかですね、その交流して川内村に新しい人たちが出入りすればですね、ごく当たり前のことがですね、本当にその宝物だと気づかせてくれる一つの要因になってきますよね。まあ、そういうところから少しずつこう誇りをプライドを取り戻していくということなのかなというふうに思いますね。
あの村上先生が今、おっしゃっていたケロケロアーティスト村っていうのは、あの、まあ、今日もですね、あの太鼓の矢沢グループが来てますけども、あのそういう太鼓やってたりアーティストだとか、もしくあの絵をね、あの特に村上先生のとこなんかだと絵を描いてる人たち、そういう人たちがあの生まあ、制作する拠点としてケロケロアーティスト村があればいいのかなと、まあ、そこで自分たちの作ったものを発表する、はい、それとこちら川内村の方たちと交流し合って、例えば農業やってもいいだろうし、その自然に触れることからまあ、そういうアーティストのね、才能がこう発掘されるとか、そういうところに みんながなんあの集まるような、はい、まあ、極端に太鼓だったらみんなであの合宿生活してから走り回っとけって私なんか言ってるんですけどね体力作りにはみんなで走ってるよと、まあ、じゃあ走るだけよりはちょっと農作業手伝った方がいいのかなとかも含めながら、先ほどの地域拠点の中にこのケロケロアーティスト村構想っていうのはぜひ入れたいねということで、検討してた次第です。はい、
そうですね、まあ、宿泊できる、
ね、そうです、
現実的には宿泊できて、まあ、ちょっと常時チームで
検討
したりね、
はい、
あるいはその活動のやはりその空間というのはとても大切ですね。うん、
はい、 最後になりますけども、今後の展望といいますか、川内村 の、 先ほど5000人ってやりましたけど、はい、まあ、展望、まあ、村長が夢じゃまずいでしょうから、より具体的な形での展望みたいなことでお話しいただければと思いますけども。
はい、まあ、1年間戻ってきてね、やはり感じたのは、うん、その子どもたち、その若い人たちが、うん、そのやはりこれからの、村づくりにはもう欠かせません。まあ、こういう担い手がいなかったら、川内村は、うん、将来消滅してしまいますので、うん、まあ、こういう人たちが戻ってくる、あるいは、住みたくな、本当にこう安心して住みたくなる、うん、こんな地域を村をですね、うん、作っていきたいなというふうに思っています、うん。まあ、ただやはりこれできるのは、うん、国や県とかね、うん、ではありません、うん、やはり自分たちで、うん、やはりできることを少しずつ進めていくということが必要だと思います、ね。うん、だからまずですね、子どもたちにとって何が必要なのか、うん、やはりそのきちんとそのここで安心して、学ぶことができる、うん、まあ、ここにいるときちんとしたその教育が受けることができる、うん、これも売りだというふうに、うん、思ってますね。
そうですね、教育のところですと福祉事業じゃなくて全部人数少ないですけどもちゃんとクラスが作られてるっていうふうにお聞きしましたけども、はいはい、まあ、そこへん大人がきちっとしてあげないと、はい、ダメだなと思いますね。埼玉の方ではですね、いわゆる避難してきた方に対するやっぱり学力の問題が出てますので、はい、NPO が、まあ、学習塾みたいなこともやってるんですね。まあ、そういうことも含めながらやっていければいいかと思うんですけど、村上先生どうですか、こういうふうに村上先生の方も協力しながらこういう川内村ができればいいかなっていうところについてお話しできますか。
はい、やはり次世代を担う、ね、子どもたちの支援というのは非常に大事だと思っています。やっぱりその教育のことも非常に大事ですし、関係を整えていくということも大事だと思うんですね。まあ、そのためにはやはりその、もう行政だけではなくて、いろんな人たちがそれに関わるような、まあ、仕組みといいますかね、それも一回きりのものではなくて、もうちょっとやはり継続できる仕組みをやっていくのが一番いいと思いますね。
はい、本日はどうもありがとうございました。それでエンディング曲はですね、ショーの前を作詞作曲の You Can という曲で、この曲は 9.11 テロ事件以降ですね、ニューヨークで始まったセプテンバーコンサートという、これ平和を願うコンサートですけども、日本でショーの前さんが行ってまして、それのテーマ曲になっている曲です。
You can. 君ならできる。You can. 線の声を合わせ。You can. 思いかな。